本日はプログラムにございますように、エミー社の記念礼拝を守っております。プログラムに修法にそれぞれのお名前を書かれておりますので、どうぞご覧いただきたいと思います。でキリスト教では、すでに召されました方々を忘れないで、共に教会を立て上げてきた方々として、その労苦を思いながらですね、働きを感謝して記念するものであります。永眠された時のことを思い起こしていただければわかりますように、確かに私たちは痛み悲しみました。それが伴いましたことを忘れることができません。しかしその悲しみの中で、究極的には私たちはこの神を賛美いたしました。おそらくいろいろなキリスト教の葬儀に初めて出席するような方々は、どうしてキリスト教の葬儀は賛美をするんだろうと思って不思議に思われた方が多いだろうと思います。またそのようなことを私も質問を受けたことがあります。そうです、最後的には私たちはこの神を賛美して終わるのであります。で今日も神様をこのように皆様と一緒に礼拝して記念したいと願っております。で今日は、聖書の順番に従いまして、ヨブ記を読んでおりますけれども、まあ初めてヨブという人のことを耳にされた方は、大変突然のことでありますから、何が何のことかわからないと思いますけれども、どうぞぜひこれを機会にですね、時間を作って、おそらくクリスチャンの方もですね、こういう機会にまたゆっくり呼ぶ気を読んでいただきたいと願うものであります。で呼ぶの話がどういうことから始まったのかと言いますと、この一章のところに書かれております。もう繰り返す必要はないかもしれませんが、しかし一応呼ぶ気の一つの大切なポイントになりますので、そのことを申し上げたいと思います。でこの呼ぶ気の一章を見ますと、神様がおっしゃっています。ヨブというですね、渦の地に、素晴らしい信仰深い、また神を恐れですね、悪を避けて生きていた人がいたということが書かれております。それで、ところがある時、神の使いたちが集まって、このそれぞれの報告をしようとしました時に、そこにですね、紛れましてサタンがいたんです。でサタンというのはもうご存知のように、まあ、悪魔のことでありますけれども、その悪魔が実際にどこにいるのかと言われますと困りますけれども、しかし聖書が面白いのが、サタンはあちらこちら行ってまいりました、巡っておりましたとこう答えるのであります。ですから、修法にも書いておりますようにですね、サタンがどこにいるかと言われればですね、いや私たちの身近なところにですね、私たちを誘惑しようとするこの声をかけるサタンがいるということは、現在もそのように説くことができると思います。そして神様はおっしゃるのです。あの素晴らしい信仰の厚い呼ぶを見たかとこうおっしゃるのです。ところがサタンはですね、言うんです。神様、呼ぶが信仰深いのはですね、あれはちゃんと利益があるからです。利益があるというのは、この聖書の箇所で面白い表現が出ておりますけれども、この皮、人間のこの皮膚ですね、その皮をという言葉が出てまいりましたけれども、その周りのという意味ですね、呼ぶの周りを神様がちゃんと祝福して守っておられるから、彼はこの神様を信じて信仰深いんですよと。でその一族も、そして彼自身も、その一族も、全財産をあなたは守っておられますから、そして祝福しておられるから、あなたを信じてるんですよというのであります。そうしますと、分かった、あなたがそう言うならば、サタンよ、お前は呼ぶの命だけは絶対に私の権限の中にあるんだ。人間の命はですね、サタンが触れることができない。神様の手の中にある。だからそれ以外の一切のものは あなたがいいようにしなさい、まあ、これはひどいこの賭け事みたいな話でありますけれども、サタンがヨブの信仰は結局ご利益だ、いろんな利益を得てるから神様を信じてるんですよというから、このそのような言葉をおっしゃったわけであります。そうすると次から次にですね、子供たちが亡くなっていきます。まあ、これはもうヨブ記の最初をどうぞご覧ください。そしてとうとう最後にはですね、この骨とこの皮と骨ですね、要するにヨブの皮膚の守られているそのところをですね、もろに、この病気になりまして、もう痒くて痒くてたまらない肺の中に のざうち回っているヨブでありました。それでもですね、まあもちろんあの聖書の中にはもう私は生まれてこない方がよかったとこう言うんですけども、それは当然の叫びでありましょう。しかしヨブは最後まで神様を捨てることがなく全ういたしました。そして神様はまた同じように祝福をされたというのが大体42章までのお話でありますが、しかしこの聖書の箇所の呼ぶ記はですね、何を私たちにこう現代語っているかということをつらつら考えますとですね、山下よ、お前がクリスチャンで また牧師もしながら今日まで来たのは神様の祝福をいただいているからだろう。だけどもいろんなことが起こったらもう牧師をやめましょう、クリスチャンもやめましょうと放り出すかもしれない、一体どうなんだという、まあ、サタンの声がですね、私にもこの呼ぶ記を読みますと迫ってまいるわけであります。そういう意味においてこの呼ぶ記はですね、もう 何千年と多くのクリスチャンたちではありません、ユダヤ人の信仰をも揺さぶってきたことだろうと私は思います。それで呼ぶのこの苦しみを見ているときに友人たちが参ります。テマン人のエリファズという人ですね、それからナーマ、シュア人のビルザド、ナーマ人のツォファル、もう一人ブズの人でこのエリフというのが現れます。まあ三人が主な友人でありますけれども、もう一つにエリフという人も出てまいります。でそれぞれの友人は何を言うかと、どういう慰めを呼ぶに友人として慰めを語ったのかということを見ますとですね、エリファズはですね、彼はエドムの北部に住んでいた人でありましたから、この、まあ、エドムというところではこの知恵を重んじていたと、まあ、知恵といってもいろいろありますけれども、まあ、簡単に言いますとですね、私たち人生はよくよくこの世を観察しなさい、そしていろんな経験を経なさい、そして反省しなさい、そういうことによってこの人生を豊かにですね生きることができるんだという知恵ですね、まあ、これはわからないではありません。エリファズはそういうのです、あなたは知恵を持ってしっかりと呼ぶよ、生きていきなさい、そうしたらこの病から解放されて豊かな人生を送ることができるでしょうというわけであります。諸和人のビルザドはどう言いますでしょうか。これは25章のところから出てきますけれども、彼はですね、いや、ヨブ、結局人間はね、もうウジ虫と同じなんだと、こう言うんですよ、25章で。虫けらなんだ。まあそういえばですね、科学者たちも、人間は、この宇宙から比べたら、本当にもう、足りも取りに足らないクズみたいなもんだと言った人もいますが、しかし人間は巨匠船ウジ虫みたいなもんだ、虫けらみたいなもんだと言われたって私たちは納得できるでしょうか。私はそれは納得できませんね。ですけどもこのビルダードはそういう言い方でですね、はい、呼ぶよ、もう諦めなさい、こういうふうに言うんです。果たしてヨブは納得できたんでしょうか。ナーマ人のツォファルは11章の8節のところで語りますけれども、 この11章の8節のところをですね、見てみますと、こんなことが言われています。6節から、あなたの罪の一部をお見逃していてくださったとあなたにもわかるだろう。さあ、高い天に対して何ができるか、深い読みについて何がわかるか。結局あなたはですね、いろいろな人生を見たときに何もわからないだろう、それなんだと。しかしそう言われてもですね、いや、私たちは人生が一体どういうものかって、その宗教的な事柄を見極めることはできません。ですから、まあ諦めろということでしょうか。しかし諦めることができるならば、それはそれで結構ですけども、そうはいきません。さて、三人の友人以外に一番若造のエリフという人が出てまいります。彼はですね、34章のところで、こう言うんです。4節のところ。何が正しいかを見分けなさい。そして、何がこの良いかをしっかり識別していきなさい。そしたら、ちゃんと生きていくことができるよ。と、こういうわけです。しかし、この彼はですね、苦しみっていうものは人間を教育するんだ。ね、人間を成長させるんだ。だから、ちゃんとその苦しみを受け止めて、そして、教えられるようにしっかり学んで生きていきなさい。と、こういうのですが、しかし私たちはそのような苦しみを得ても、予備のようにきついきつい皮膚病になっても、そうですか、と言うわけには参りませんね。ですから、この三人の友人やエリフが言うことはですね、私たちは頭ではわかるような気がしますけれども、しかしそれで納得することができません。ですから私は予備記を読みながらですね、結局この38章のところで何を言いたいのかな。で、38章では予備に言います。あなたはこの天地万物ができた時にもあなたはそれを見ていたのか、あなたは生きていたのか、分かったのか。しかし私たちは天地宇宙がどうやってできたか、それは科学的に言えば今の説ではですね、バーッとこの地球はですね、この、まあ、宇宙が爆発して、そしてこの宇宙ができました。まあそういう説もいいでしょう。しかし、そういうビッグバン説にをいくら科学者が言ってもですね、それにまた異を唱える人がいる。いや、別の形のでこうやって宇宙はできたんだ。ですから何が正しいのか誰も判定することが不可能でありますね。ですから、このあなたは天地万物がどうやってできたか分かるのかと言われても、そんなふうに問われたら私たちは分かりませんという答えに意外にないでしょう。だからこの病気をあなたはもう黙って受け止めなさいと言われてもですね、私は納得ができませんね。ですからこのエリフも言いましたように、苦難の苦しみの教育的な意義をいくら言われてもですね、それは私たち心から受け止めることができない。そうすると結局どんなに私たちが苦しんでいる人に納得できるような言葉をかけたとしても、その人がそれをそのようにしっかりと受け止めない限りは、それは救われることができないのであります。ですから予備記を読みますとですね、これはまあ私も牧師をしておりますけれども、この私うっかりすると牧師の私もですね、いやいや、あなたが今このような病気になって苦しんでるのもと言って慰めるような言葉をかけれないわけではありませんから、そうしますと予備記を読みますとですね、あなたも同じようなことを牧師だけれども言ってるんじゃないのかなと反省を迫られるわけであります。ですから私たち日本人はですね、昔からいろいろな方面から教えられた民族のだということができると思います。中国大陸の深い深いいろいろなこの 学問あるいは教育、そういう教えに私たちはこの教えられてまいりました。あるいは朝鮮半島の深い深いこの教えを私たちは受け止めたかもしれません。あるいは私たちの日本という国自身も昔からいろいろなことを教えられております。そういう意味においては私たちは深い学びをしている民族の一人ということができるでありましょう。さて、まあ、そういうことを言いましても、ある時私は新聞を開いておりましたらですね、こんな記事が出ておりました。今まだやっているかどうか分かりませんが、不条理の劇で、不条理劇、この人生ですね、もうどう考えてもですね、納得いかない、そういう不条理の劇がこの行われているそうでありますが、私は見たことがありませんが、結局その不条理の劇というのは何をテーマとしているかといいますと、原因と結果が結びつかない不合理な世界を描いた演劇と、こういうことですね。そりゃそうですね。こういうことになったのはこういう原因であなたはこうなったんだ、しかしそう言われてもですね、それが納得できない、原因と結果がですね結びつかない、そういう不条理の世界が今日、たくさん起こっている、そういう流れの中でですね、この解説者が書いているんですけれども、この淡路阪神の大地震がありましたね、あるいはオウム真理教の事件がありました、こういうことが95年以降からいろいろなことが起こってくるとですね、もう不条理だらけです。なんでその人が殺されなきゃならないんだ、なんでその人が死ななきゃならないんだ、どんなに原因を追求してもですね、納得いく回答が得られない、そういうことでこういう不条理劇をしてもですね、なかなかこの観客からですね拒否反応がもうだんだん出始めたというわけであります。いや、それは私たち想像してもわからないではありませんね。あるいは2011年の東日本大震災も、ますますそういうことが起こるとですね、私たちはなぜなぜ、それに答えられる人は誰もいないでありましょう。合理的な説明が誰もできないというわけであります。さて、そういう流れの現代の中でですね、突然私たちに訪れてくるさまざまな不幸な出来事を思いますときにですね、まあ本当に注意して生きておかなければですね、うっかり鍵を閉め忘れてたらとんでもないやつが入り込んできてブスッと殺されたりですね、まああるいはこのさまざまな事件がもうあちこちで起こっています。つい私たちの東京では高齢の方が、吉祥寺でしたね、自動車が入り込んできて、まさか自動車がその人が歩いているところを入り込んでくるなんて思いもしないけれども、そこにスピードを落とさずに入り込んできたりとか、まあ何というようもない、まあ本当に申し訳ないようなこの事件があちらこちらで起こっております。まあそういうことをですね、不条理が満ちている我々の現実の世界においてですね、まあこの呼ぶ記を読んでおりますとですね、この38章の一節にありましたように、主は嵐の中から呼ぶに答えて仰せになった。まあいろいろと呼ぶは苦しみますけれども、その苦しみを一生懸命神様に訴えるわけです。そうすると神様はですね、そんなことを訴えているお前は何者だ、知識もないのに言葉を重ねて神の経輪をこの暗くするとは、神様のこのやっていることは間違っていると、そういうことを暗くするとは何事だ、お前は本当に世界の出来事が分かっているのか、とこういうわけでありますが、しかしそう言われましてもですね、今申し上げましたように不条理の出来事ばっかり起こりますから、山下先生、牧師さんとしてこの事件は一体どう解釈するんですかって言われましても、もう 理解の説明のしようがありません。そういうことを考えながらですね、今日のところの38章の一節の、主は嵐の中から呼ぶに答えて仰せになった。この嵐の中からというのは、呼ぶが苦しんでいる、まさに嵐のような状況を言っているのではないでしょうか。皆さんどうご理解なさいましたか。嵐の中から、今、日本も嵐がやってきておりますけどもね、あと午後からどのような嵐がなるのか分かりませんけれども、まあそれは自然現象の一つの台風かもしれませんが、私たちの人生においてさまざまな嵐がやってきています。先ほど申し上げたようなことです。そしてこの私自身に、まあ今のところ大きな大きな事件や事故があるわけではありません。しかし最近話しておりますのは、雨が降っている時に傘さして行っておりましたら、足がもうですね、今度は倒れなかったんですが、一度は傘とどもどもに転んでしまいましたけどですね、何もこのけつまずくような段があるわけでもありません。平たいところでですね、突っかかって倒れてしまいました。しかし、やっぱり足が衰えてきたな、だから妻からもっと足を鍛えないとダメですよって注意されておりますから、もうちょっと、まあランニングというわけにはいきませんけど、しっかり散歩するなり、あるいは動く必要がありますね。だから足が衰えたらもうこれは私もいけないなと思っておりますので、皆様もご注意なさって、しっかり足を鍛えておかれることが大事だろうと思います。まあそういうことを考えながらですね、この私たち生きているこの嵐のような中から余分に神様がお声を発せられました。この言葉の意味は一体何だろうか。神様は、あなたはこの宇宙がどうやってできたか分かっているのか、いろんな疑問を発するお前は何者だと、こう言われてもですね、それはもう申し訳ありません。そこまで私が天地万物を作ったわけでもありませんから分かりませんけれども、しかしこの嵐というのはそういうことだけを語っているのではないだろうと思います。苦しみの中で、苦しみの中から私たちは神の声をどう聞くのかということだろうと思うのであります。まあいろいろと神学者はここを説くのでありますけれども、ある神学者はですね、この嵐をイスラエルの人々が定住する前のカナンの文化ですね、カナンの宗教、カナン人たちが住んでいたその宗教を取り上げている人もいました。そのカナンの宗教はですね、嵐の神様っていうのがいて、嵐の神様にどうぞあまり暴れないでください、静まってくださいというふうにお願いをするわけでしょう。そういう信仰がこのカナンにもあったと。いや、そういうことを言ってるんじゃないだろうか。そうかもしれません。嵐の神様、どうぞ静まってくださいとお願いするのも大事かもしれませんが、そうやって静まるのかどうかというと、嵐は嵐としてやってくるわけであります。では、その嵐を引き払えば終わるのかといえば、そうでもありません。嵐は何度も何度も現実の生活の中でやってくるわけです。いろんな形を変えて嵐が起こります。吹き払う宗教、嵐の神様をどうぞ排除して、何とかお静まりくださいとお願いすることが信仰なのか。どうも聖書の信仰はですね、そういう形ではないようですね。吹き払われるわけではない。現実に実際に身近に起こってくる嵐、その苦しみの中から神様はですね、慰めと励ましを語られる。それをどう私たちが聞くかということではないでしょうか。嵐は聖書の中を見ますとですね、あちこちに出てくる。エゼキエル書もナホーム書もゼカリア書も 詩編の18編97編あちからこちらにですね、嵐が起こった時に嵐の中から神様の声が聞こえたというわけであります。で、私はこの聖書の箇所を読みながらですね、その嵐の中をずっと突き進んでいきますと、どこに私たちは突き当たるんでしょうか。私はイエス様に突き当たりました。イエス様の人生こそ不条理そのものでありますね。なぜ十字架にかからなければならなかったんですか。皆さんお考えになったことがありますか。何か人殺しや犯罪を起こされたんでしょうか。あなたたちはもっとこの世に生きていかなければいけないとご注意なさいましたけども、それに怒った指導者たちがもうあいつはもう邪魔だ、あの早く殺した方がいいと言って相談して死刑にしようといたしました。また民衆は民衆でよくわからないで、そうだそうだと叫んで十字架につけろと言って叫びました。なぜイエスは十字架につかなければならなかったのでしょう。十字架の出来事ほど不条理な、また理解の不可能な出来事はございません。しかしそれは私たち人間は真面目に考えましょう。何がイエスを十字架に追いやったのか。それはあの2000年前のイスラエルのユダヤの人たちが悪いんだと終わらない。じゃあなぜこの川越のこの地にですね教会があるんでしょうか。それは私たち人間全てがですね、同じようにあの2000年前にイエス様を十字架につけた、その叫んだ一人だったということを発見したときに、私たちはクリスチャンの道を歩むことができるのではないでしょうか。イエス様は十字架から人々が言いました。早く降りろ、降りてこい、飛び降りてこい、そしたらお前を信じよう、神のことをしようと思った言いました。それは奇跡の信仰であります。奇跡の信仰は2000年前が奇跡が起こればそれで終わりです。奇跡は永遠に私たちを説得するものではありません。嵐の中でイエスは我が神我が神なぜこのような十字架につかなければならないんでしょうかと呼びかけられました。しかし私たちはその意味をつらつらと考えますときに、何かもっといい人間を救う方法がありそうだと思わないではないんですけども、いろんな教えがこの何千年と続いてございありましたけれども、どうでしょうか。いろんな教えをやっても人間が向上したでしょうか。幼稚園から小学校から中学高校からいろんな学校や、いや私たちの親からも教えられて、そして立派な世界ができたんでしょうか。ダメですね。結局人間の心を魂を悔い改めさせる、反省させられる、反省させるということは、いろんな教えや説得や無知で叩いたら反省するのではありません。私は最近もテレビを見ながらですね、悪いことをしたこの若者がですね、喋るのがもう腹立たしくてですね、あの妻にも言う、いやあれ本当に心底から悪だなって、それを思うよ。自分がやったことの悪さがですね、わからないんですね。そして一言みたいに喋るんです。こういう人間をどうやったら皆さん変えることができるんでしょうかね。しかしそれは一言ではありません。私自身の心の中も同じようにです。どうやったら人間が本当に悔い改めて悪かったと反省する道を歩くことができるんでしょうか。それにはイエスという神の子が十字架にかかったままでなければですね、それは不可能なんです。それを誰がイエスを十字架につけたかということを考えるときに、私なんだというところが来なければですね、それは あユダヤ人たちが悪かった、彼らが罪人だ、我々日本人は立派だと言って終わるでしょう。そうではないのです。 我々日本人もどこの国の人も私たちの心の中を見て参りますときに、本当に先ほどのようなこの深い罪を背負った人間の心を持っているわけであります。嵐の中で声を聞く、嵐の中から神様の声を聞く、そのことを私たちはこの呼ぶ記の38章は語っているように思えてなりません。嵐を吹き払う奇跡を見ることよりも、それはそれを奇跡がその一度で終わりであります。嵐の中で発せられてくる神様の無言の声、無言の声を聞く、それが聖書の伝えている神の声を聞くということではないかと思うのであります。人間を救うためにうめいておられるのは一体誰なんでしょう。神ご自身なのであります。聖書の神はイエスを通して黙して苦しんでいる人と共に、苦しみの場所でですね、共にそこに立っておられるのではないでしょうか。その時に私たちはその無言の声をじっと受け止めなければならないと思っております。呼ぶ記を通しまして、どうぞもう一度また呼ぶ記を読み直していただければ幸いであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、今日もこのようにして雨の中、御堂に集い、呼ぶ記を通して聖書を開き、本当に数千年にわたるいろいろな歴史を経たこの呼ぶ記を通して、私たちも今2017年のこの月、あなたの御言葉を開くことが許され感謝いたします。どうぞあなたが語られているその言葉を、私たち一人一人がまたしっかりと静かに聞くことができますように、またこの礼拝を、エミン社の記念礼拝をあなたが祝福してくださいますようにお願いいたします。悲しみ苦しみの中にありますお一人お一人の上に神様の御声を、また慰めを語ってくださいますように、この願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。